はい、今日はヘブル12章11節。今日はね、訓練っていうトレーニングっていう話なんですけど、今まで何でもいいんでトレーニングしたことある人手挙げてっていうか、はいって言ってみて。みんなあるよね、何らかのトレーニング。どんなトレーニングしましたか？どんなことやった？
水泳。
花は水泳やったっていう。筋トレ。何？美脚。美脚。
脚痩せ脚。
ああ、テニス。他にみんな言ってみていい？
ピアノ。
サッカー。
ピアノ。
チョコレート？
バレーボール。
あ、バレーボール。
弓道。
おお、弓道。すごい。
オートバイ。
オートバイ。
自動車。
ああね。
バスの運転。
トラクター。あ、トラクターもトレーニングですね。なるほどね。いろいろあるんですけど、すごいね。なんか久留米の発言率が高いですね。いいですね。いや、いいとよ。
子供たちはトイレトレーニングをして。
ああね。そう、みんなするよね、それはね。みんなトイレトレーニングはしますね。それからあとなんか食べるトレーニングとかもするよね、子供の頃って。だって最初うまく食べきらんもんね、最初はね。
離乳食から入ってくる。
そう、最初はあのデロデロのなんかもう、ちょっとこっちから見たらうえーっていう感じのを食べるんですけど。そう、ごっくんきとかね、もぐもぐきとかいろいろありますけど、よし、知っておりますよ。はい。でですね、トレーニングっていうのは、実は生きていく上では欠かせないもの。何でもそう、今言ったようにもう本当に毎日の生活を、進めていくためのめちゃくちゃ基本的な事柄から始まるよね。最初はもうとにかく赤ちゃんの時は全てがトレーニングね。で、あれですよ、もう何にももうあもうもなくトレーニングで、親はまあね、あんまりトレーニングとは思ってないかもしれんけど、でも子育てっていう名前でもうとにかく必死でその赤ちゃんのために最高なことを、してあげようとするし、赤ちゃんのために最高なものを周りに置いてあげようとするし、そしてその赤ちゃんのために最高なことを聞かせてあげよう、ね、話してあげようとかするじゃないですか。だから俺たち生まれた時からもうすでにトレーニングっていうのは始まってるよと、ね。で、最初は本当にこう日常生活をするために、最低限必要なことをトレーニングし始める。でだんだん大きくなってくると、その生活がもっと、豊かになるために、それとかその生活がもっと、なんつったらいいかな、ハイレベルって言ったらまあ変だけど、まあ一応そういう言い方をしますわ。ハイレベルになるための訓練が始まるわけよね。例えば数字を数える練習とか、それから字を読む練習とかね、それから人にお話をする練習、読んでもらうものを聞く練習とか、そういうのをずっとこうトレーニング入っていくね。で、それがどんどん続いていって、まあ小中高とかでもっと教育ね、今度はトレーニングなんだけど、まあ、教育っていう名前に変わっていくよね。で主に、まあ、頭の面とか、その頭をどう使うのかとか、それから体もそうね、体もだんだん成長していくんで、いろんな今度は体をどう使ったらいいかね、いろんなスポーツをしたりとか、いろんな掃除をしたりとか、いろいろ片付けをしたりとか、いろんなことをしながら体をうまく使う機能、練習していくっていうトレーニングが、入っていく。それから心のトレーニングはどうかな、学校では一応学校の枠組みの中で、まあ、道徳とか、そういう時間を通していかに、人を大事にするかとかね、環境を大事にするかとか、そういうことをいっぱい教わって、まあ、育っていくっていう風になってます。 なので、まあ、子供たちは特にねトレーニングって分かりやすいんじゃないかなと思うけど、じゃあ大人になったらトレーニング終わるんかって言ったら、全然そんなことない。はっきり言って大人になってもずっと、何らかのトレーニングが続いていきますね。今、ヨシア、いきなりヨシアの話するけど、ヨシアはですね、このアロマハウスに住み込みでトレーニングをしてますね。で、何のトレーニングをしてるかっていうと、母ちゃん笑ってる、言うとですね、まあ、いろんなことをやってるんだけど、自分でまず自分一人で責任を持って生活する練習をしてるね。で、どうですかね、まあ、本人的に評価いろいろあると思う。俺もあえて評価はしませんけど、例えば寝る時間をね自分で決めて、ちゃんと決めた時間に起きるとか、今自分で調整しようとして頑張ってます。昨日は友達のせいで寝られなかったそうです。はい、朝方にスタレント LINE がバンバン来て起こされてしまって、目が冴えてもう眠れなくなったそうで、大変な目に遭ってるんですけど、まあ、トレーニングなんでね大丈夫ですよ。で、あと他にも、自分で飯を作って食う訓練とか、それから、他にももっと、なんだ、今週、今ちょうどほらコロナでみんなステイホームやったから、その間にビデオを撮影して、それを編集して、そして、YouTube にアップロードするとか、そういうトレーニングも したね、いっぱいね。はい、そしてロッキーの無茶ぶりを全部、笑顔で引き受けてくれてですね、ちょっとよし、サムネイル作ってくれんとか言ったら、あ、もう LINE の返事が一言了解です丸っていうね、もう今ですかとかそんな一切なくて、素晴らしいこのトレーニングなんですよ。そういうことが、でその最中にね、まあ、いろんな必要なものを、手助けになるものをお金を出して買ってですね、でお父さんとお母さんにその交渉をする姿も横で見てきて、これ、これ買ってもいいやろかいねとか言ってですね、非常にこれもまた、トレーニングですね。人に物を頼むトレーニング、まあ、いろんなトレーニングをしながら、生きていく。で、まあ、大体でもヨシアはなんでここにおるかって言ったら、本当は大学生になっとるでね、やけどコロナ君のせいで、まあ、韓国に行かれなくなって、で今学期はちょっと休学っていうことを決めたんで、今ここにおるっていうことなんだけど、とにかく俺たちはね、もう何歳になってもトレーニングあるんよ。で今ヨシアの話したけど、例えばね、これ大学行ったら大学生活になれるっていうトレーニングもあるし、で今度は大学卒業して、あ、よかったね、おめでとうって言ったけど、じゃあ今度は何があるかっていうと、仕事を始めないといけない。それはどっかの会社に勤めるかもしれんし、ひょっとしたら自営業で自分でなんか仕事を始めるかもしれんし、分からんけど、でもとにかく仕事をするっていうのを、これどういうことなんっていうのをやっぱりトレーニングして覚えないけん。で そして今度は、結婚して誰かいい人が見つかって結婚したとしたら、結婚っていうのもこれ実はトレーニングなんですよ。皆さん知ってました？知らんやったらやばいよ。もう本当にトレーニングだってね、考えてね、いくらもうめちゃくちゃ相手の人が好きで、もうめちゃくちゃもうこの人やったらもう目に入れても痛くないと思ったとしてもですよ、もともとは何かって言ったら他人ですよ。他人ね、他の人ですよ。人弁になりって書いてある、あの他人同士が一緒に暮らし始めて、しかも全部今から全部シェアする、お金もシェア、家もシェア、ね、風呂もトイレもシェア、飯もシェア、もうそれだけでもめちゃくちゃすごい変化ね。時間もシェアよ。だからこれどうやってシェアする、しかもこれビジネスパートナーじゃないから、じゃあお前の責任はこれだけ、俺の責任はこれだけで、お互いこれ自分のやっときゃそれでいいよねって、そういうもんじゃないわけよ。で聖書読んだらもう2人は一つになるって。だから2人で頑張るんじゃなくて一つになって頑張るわけよ。だから全部一つになって一緒に取り組んでいかなきゃ、向き合っていかなきゃいけないわけよね。だからそういうのもすっごいトレーニングなんですよ実は。でもそれをトレーニングと思ってない人たちは、後になってなんか困ったことがあるときにすっごいやばい状況になったりする。でもその話しよったら今日はちょっと外れていくんで戻しますけど、とにかく全部人生トレーニングということで、職場行ったら職場で人との付き合い方とかもトレーニングやし、で子供ができたら子供育てるの、またこれ自分がこれトレーニングやしね。だって子供育てたことある人とかほとんどおらんやろ、だって親になって初めて育てるやったよね。 で子供は最初小さいうちは赤ちゃんの面倒を見る、それだけでいい。で赤ちゃんの面倒見方、それはそれでまたねトレーニングやけど、でだずっと赤ちゃんじゃない子供って、だんだん大きくなってきやがって、で大きくなったらそしたらいやもう本当ですよ。でだんだんねいろいろ言ってくれ、偉そうなこと言ったり、いろいろ考えついたり、こんなことをせんやろうなって思ったことをしてくれたりとか、いろんなことをしてくれるようになって、でその都度親としてはそれに向き合っていかないけんし、対応していかないけんし、でこれ全部トレーニング、本当すごいトレーニングで、もうマジやばい。しかもそれってさ YouTube 見てすぐ分かるようなもんじゃないわけよ。でだってみんな子供も違うし、で自分らも違うから、 YouTube でこうしたらいいですよ皆さん、はい今日はこれでとか言っても全然それ当てはまらんやったりするわけよね。だからね本当に人生は全部トレーニングやんちゅうことをまず今日知っておきたいですよ。でトレーニングっていうのはどういうものかっていうと、大体今日聖書読んでもらったところに書いてあるけどさ、あんまり嬉しくないでしょね。どっちかっつったらトレーニングってきついやろね、きついし、もういいやろうって、もうこんなことせんでいいならせん方がいいわいって思うような時もあったりするよね。で、同じように人生もきついことが起こってくる。もうなんでこんな目に遭う、なんで俺がこういう目に遭わないけ、なんでこのタイミングでこんなことが起こる、なんでこんな金のかかることがいきなりボンチ起こる、なんこれっていうことがいっぱい起こってくるわけよ、ね、でそれを俺たちはみんな体験するんだけど、だそれをどういうふうに捉えていくんかち、今回もそうよね。コロナのせいで大概俺たちもうめちゃくちゃ不自由を強いられて、不便を強いられて、不都合なことばっかり、続いていって、しかももう本当に予定がもう全然キャンセルになりまくりで、俺たちももう夏まで何にも予定がなくなったんで、これどうするよってこれヨシアもおらんやったらめちゃくちゃ寂しいし暇よねっていう感じなんだけど、ヨシア追ってくれるんで、一緒にセブン行ったりして楽しいんですけど、でとにかくね、トレーニングもね、何でもきついこと起こってきたりする。でもそれはねある意味誰にでもある当たり前のことなんですよね。で今日ヘブル、本当はね今日時間があったらこのヘブライの12章のね、もっと最初の方から読んでみるといろいろと書いてある、それすごい分かりやすいんだけど、今日はね11節だけ引っこ抜いてきました。でこれね、今日のヘブライ人への手紙のこの言葉、何を言ってるかっていうと、俺たちの天のお父さんも実は俺たちをトレーニングしてくれるんですよっていう話をしてるね。でこれははっきり言ってあんまり嬉しくないかもしれん。ってだって神様信じたらね、苦しいことがなくなるんじゃなかったのって、神様信じたら全部自分の計画通り思い通り行くようになって、何でも全てが順調ね、もう順風満帆になって、もう どこを見てもバッチリ、あもうこれもバッチリ、あれもバッチリ、全部 OK やんっていう風になるんじゃなかったんすかってね、俺たちは思うんですよ。ところがどうもこれを読んでみるとそうじゃないね、そうじゃないんですよね。でどういうことかっていうと、俺たちが思うこととか、俺たちがこれがいいんじゃないって思うことは、大体神様が思っとることと違っとることが多い。なんでかって言ったら、俺たちは前も言ったかもしれないけど、目の前しか見えんわけよ。もう本当にここしか見えん。だからここだけ見て、この目の前だけこう見て、あこれがこうやけ、こここうなったらうまくいくんじゃねえとか思うんやけど、その先どうなっとるかとか一丁もわからんね。だから俺たちがこう見て、あ今こうやけ、あこれがいいんじゃないとか思ったとしても、それは全然的外れな場合が多いですよっていうこと。でも神様は、全部を知ってくれとるし、全部が見えるわけよね。でその中で俺たち一人一人がどういうふうに今目の前の物事に向き合おうとしよるかとかいうのも分かってくれたわけ。で神様から見たら、俺たちがあこれでいいんじゃないんと思って一生懸命頑張っとったとしても、神様から見たら、いやお前それ全然違うしって言ってね、思う時があるかもしれん。例えばサッカーの練習するのに野球のボール持ってきて、野球のボール地面にポンって置いて、それ蹴っ飛ばして練習したって全然練習ならんやろ、おかしいよね。でも俺たちはおちょうどいいボールがあったと思って野球のボールを蹴り回して練習しようって思った時があったりするかもしれんわけよ。 ね、そしたら神様はいやそうじゃないよ、実はサッカーってこのボールなんやけどって言って、そのちゃんとしたボールをくれて、それで、これで練習した方がいいよって言ってくれるかもしれない。でも俺らちから見たら、なんでこんなでっかいボールで練習せないけんの、おかしいやんとか、俺らこの小さい方がいい、野球の方がボールよう飛ぶしとか、蹴っても気持ちいいしとか、いろいろ考えて好きなことばっかり言う時が多いわけですよ。でも神様から見たらそれは違うよって、ちゃんとせんやったらね、ちゃんとね生きていけんでしょ。サッカーしたいならサッカーのボールでサッカーのルールで練習しなかったらサッカーのゲームはできんやろって。だから俺たちの人生も一緒で、お前たち人生生きていきたいならば、ね、お前たちがこれでいいやんって思った人生だけを生きればそれだけでいいってことじゃないよって。そうじゃなくて、神様である私が、作り主である私がデザインして計画してあげている人生っていうのがあるんやから、それを生きていくためにルールを覚えて、それを生きていくために道具をどんな風に使ったらいいか覚えて練習して、そしてそれを生きていってよって言ってるのが神様ですよって。だからそうやって考えてみると、俺たちたとえ自分の目の前に嫌なことが起こってきたとしても、なあもう気を落としたりとか、がっかりしたりとか、怒ったりとか、パニクったりとか、ビビったりとか、そういうこと全然せんでいいですよっていうこと。これはね、神様がトレーニングのために用意してくれたもんなんや。で、トレーニングっていうのは何のためにするのかっていうと、ね、その人がもっと上手になるため、ね、そしてもっと、豊かに生きれるため、もっとフルに生きれるためっていうことやんね。例えばスポーツとかやったらそうや、もっと上手にプレーできて、もっと、いい、なんちゅうか、いい形で得点が出せたりとか、アシストができたりとか、チームに貢献できたりっていうためにトレーニングするわけよね。ただ俺たちのこの人生はなんでじゃあトレーニングするのかっていうと、最後のところに今日実は書いてあったんやけど、平和に満ちた義の実を結ぶためですよって書いてある。これ分かりにくいよね、義の実ってどんな実よっていう感じですけどね。で、平和に満ちか、平和っていうか、聖書が言ってるピースってこれ、平安の方、こう安らかの方、ね、平安。神様が一緒に追ってくれるけど大丈夫やんっていう、そのドカーンっていう存在、これが平安、ピース。で、そのピースが溢れる義の実って、義ってじゃ何よっていう、義っていうのは、神様から見て、イエス様から見て、おお、お前 OK やんって言ってもらうことやん。ね。で、その、神様を見て OK って言ってもらった身がつくってどういうことかって言ったら、要するに神様が見て OK って、その計画したデザインした通りの生き方をできてますよっていうことになるわけですよ。で、身がつくっていうことは、それがエンジョイできる形でこう結果が出てくるっていうことやね。結実するっていうかな。だから俺たちイエス様の鍛錬、訓練、トレーニングを受けていくときに、どういうふうに成長するかっていうと、まず平安を味わうことができる。そして今度は神様が、あ、そうそう、これが私の思い描いたあなたの人生ですよ、命ですよっていうものが実際実を結んでエンジョイできる、味わえるようになるんですよっていうことが今日を聖書に書いてあるんですよ。だから俺たちね、きついことがあったり嫌なことがあったりするときにね、大体文句言うね、俺も文句言いますいっぱいね。それから大体人のせいにするね、あいつが悪いとか、これのせいでこうなったとか、もうどうかしたら神様のせいにするよね。ああ、で、そういうところが人間あるんですね。で、これ実は人間最初からそうやん。あのアダムもそうやったやんね。エヴァが騙されたとはいえ、あの木の実を食べてしまった時に、そしてアダムも一緒におったから食べた、あなたも食べてって言われて、もうついね、可愛いエヴァちゃんからですよ、もらった木の実を、おお、そうかとか言って食べてしまって、あのこの野郎ね、アダムが。そしたら、神様からお前なんちゅうことしたんかって言われた時に、アダムがまずなんて言ったかって言ったら、神様ね、そんなこと言うけど、あんたが一緒にしてくれたこの女が取ってくれたんよって言っとるよ。みんな見たことある？聞いた？創世記の3章見てみてください。書いてますよ。すごいよ。だって言い方がすごい。あんたが一緒にしてくれたこの女が。だから自分は一切悪くないって言ってるんでしょ。神様が悪い。そしてこの女が悪いって言ってる。ものすごいよね。お前、ここまで人のせいするかっていう感じ。でも俺たちは同じ人間なんで、そういうことを普段平気でやってる。こいつが悪い、あいつが悪い、天気が悪い、ね。コロナが悪い、もう全部悪い、ね、政府が悪い、誰々が悪いとか、もうそんなことばっかりやってる。 でも俺たちのために用意されたトレーニングっていうのは文句を言うことが上手になるためのトレーニングじゃないんですよ。そうじゃなくて、この人生いかに平安に満ちた義の実を結ぶようになれるかって、そのためのトレーニングだって書いてある。だから俺たちね、文句言いたくなった時にんって思い出した方がいいよね。これ俺今どんな実を結びよるやろうか、どんな実がつきよるやろうか、文句の実がつきよらせんやろうか。海外でいろんな実のことをいつも話してます。でも俺たちね、みんな持ってるのはグダグダの実っていうんじゃないかなと思ってね。グダグダ、もうすぐグダグダグダグダ、もうグチグチの実ね、文句ばっかり。だからそんな実をつけるんじゃなくて、神様が用意してくれた平和に満ちた義の実を結ぶっていうね、このためにしてくれる。でここでね、一つ勘違いしたくないのは、あの義っていう話をしたよね。義っていう話をしたんだけど、義っていう、つまり神様から見て OK ですよって言ってもらうためにトレーニングしてくださいって言ってるんじゃない。そうじゃなくて、神様から見て OK ってあなたたち言ってもらったでしょ、もうすでにっていう。だから言ってもらってるんだから、それが今度は身になってあなたたちの人生に実るようにトレーニングしようねって言ってる。これ大事なとこなんです。なんでかっていうと、俺たちは頑張ってトレーニングをして、最後に頑張ってあの水泳で言ったらワッペンをいっぱいもらって、最後のもう幻の激レアワッペンをもらって初めて OK ってなるんじゃなくて、イエス様の救いに限って言えば、俺たちはもう全然ダメダメで、水泳の素の字も知らんうちから、イエス様何とかしてくださいって言った時に、イエス様信じます、イエス様が俺の代わりになってこの命を取り戻してくれたんですよねって言って信じた瞬間から、イエス様に OK って言ってもらえるよって、これが救いです、聖書が言ってる。だから救われるために頑張ってトレーニングせないけんって思ったら、それは違うね、もう救われるのは最初の一歩。俺たちが要するにスタートラインに立つために、まずイエス様が救ってくれとるよって、もうそこがすごいことよ。他の宗教とか他の会社とか他のこの日本のシステムでも英語のシステムでも、大体頑張って頑張って頑張って最後に行き着いて OK 合格、はい、お免状あげますよ、そういうシステムが多いよね。でもイエス様に大丈夫、イエス様に関しては俺たちダメダメよ。もうイエス様がおらんならもう一日も生きられんやんっていう自覚さえあれば、そしてイエス様がだからこそ俺たちの代わりに十字架にかかってくれたし、復活してくれて俺たちにはどうしようもできんとこ全部面倒見てくれるやんっていう、それを信じて、いやじゃあイエス様これから一緒にお願いします、よろしくお願いしますって言ってスタートラインにつけるよ。俺たちが頑張ってスタートライン、ゴールラインつくんじゃないよって、イエス様と一緒にまずスタートラインついて一緒に歩き始めるよっていうのがイエス様の救いで、それから歩いていく時のトレーニングが今日言ってるトレーニング。だから救われることに関してはトレーニングして救われるんじゃないよっていうこと。まずイエス様信じるだけで救われる。信じることは誰にでもできます。お金がなくてもできます。成績が悪くてもできます。家の育ちがどうとかとか言われても関係ないです。見た目がどうあろうができます。信じることは誰でもできるね、そしてイエス様と一緒にスタートラインに立つ、そこからイエス様と一緒に歩き始める、走り始める、それから始まるトレーニングが今日の言ってるトレーニングですよ。そして平和に満ちた義の実を結ぶ。義ってみんなどんな字か見たことありますか、ね、小さい子たちはまだ漢字は、ね、その字見たことないかもしれんけど、大きい人たちよく知ってます。義、正義の義です。どんな字か、上はこうこうこうこうこうこう羊、そして下は我やんね。羊の下に我がおるてね。羊って言えば聖書で言ったら、見よ、罪を取り去る神様の子羊、誰ですか皆さん。
イエス様
やろ。イエス様の下に自分を置いていくときに、もうそれで神様から見たら、お前 OK って言ってもらえる。そしてイエス様の下に自分を置いて生きていくときに、平和に満ちた義の実を結べるようになるよち。もうすごくない、俺もう感動し、あのさ、漢字ってさ、なんか偶然じゃないらしいよね、あれって。ちゃんとそういう聖書のメッセージが西の方から伝わってきて、あの東の方に、それでできたらしい。だからそういう成り立ちの字がいっぱいある。 で俺前ねそういう字をあの、ね、聖書の意味で解説した本をね買ったんやけど見つからんちゃ、これがどこ直したかわからんけど多分大事すぎてどっか直し込んでもわけわからんことになってしまって歯がいいんやけど、とにかくそれにも義っていう字が羊の下に我がいるっていう自分を置いてるんだっていうね、もうこの凄さ、もうこれ知ったらもう周りコロナであろうがもう家ステイホームであろうがね、そのもういい大丈夫全然 OK、 俺はこれもトレーニング、これが終わったら俺はもう一回りね、あの豊かな身を結べるようにしてもらえるんやんっていうのを考えたらもうさ嬉しいやんね、ニヤニヤしてくる。だからたとえ困難の中にあっても俺たちは大丈夫なんですよって、そこやんね。ということで今日はイエス様のトレーニングっていう話でね、最後おまけじゃないけど、これもすごいんですけど、今日読んでもらった11節の前の10節っていうところを紹介して終わろうと思います。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、これ自分のあのお父さんのことね、リアル。でも次天の父、これ霊の父って書いてある、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのですって書いてある。今のは1個前の10節で、ここにね、天のお父さんがなんで鍛えてくれるのかってもうちょっと書いてあったよね。最初書いてあったのは俺たちの益となるように、だから俺たちにいいことになるようにって書いてあるんですよ。すごいやろ、トレーニングしてきつい目にあって俺たちには何のいいこともなかったっていうのは悲しいよねこれ。やけどそうじゃなくて俺たちの益になるようにって書いてある。これまずすごいこと。そしてもう一つすごいのは神様自身の神聖、つまりホーリーネスね、聖なる性質、それを俺たちもシェアできるようになるためにって書いてある。だから俺たちはね、神聖なものに変えられていく。そうなんて。でもロッキー全然神聖に見えんよね、なんかね。お前何しよんかちゃとか、いつもラーメン食いてとか言いようのにさ、全然神聖に見えんやん。それってホーリーなんみたいな。でも、この聖書が言ってるホーリーってどういうことかって言ったら、この世が普通だと思ってることから、ちょっと一線を隠した。ちょっとこう、離れて置いてるっていう意味になる。ね。だから、神様っていうのはそういう存在よね。言ってみりゃ、世の中っていうのは、パーフェクトじゃないものがいっぱいあるわけよ。だけど神様ってパーフェクトやん、ね、そして世の中っていうのは汚いものがいっぱいうじゃうじゃしてる。だけど神様って綺麗やんとか、そういう風に世の中のみんなとは違うものに作り変えられていくよっていうね、そのことも書いてました。なので俺たちが、やってるっていうか、やらされるっていうかね、通らされるトレーニング、これはちゃんと目的があるし、それ今はね、なんでこんなことって思うけど、ちゃんと意味があるんですよ。そしてそれは平和に満ちた義の実を結ぶためですよ。そして俺たちの益になるんですよ。神様の神聖、その聖なる性質をシェアできるようになるんですよ。うわすごっ、ね、それを、思いながらですね、まだまだ、いろんな生活様式、なんか新しい生活様式とか今言ってるけどね、俺たち言ってみれば新しい生活様式はこのトレーニングによって身につく平安に満ちた義の実、まさにこれやんね。なのでそこを目指しながら、そこを見つめながら、そしてイエス様にバシッとフォーカスを合わせて、ますます元気に進んでいきたいと思います。皆さんね、せっかく俺たち輝くために作られたんだから、イエス様の光でもっともっとね、溢れさせてもらいましょう。そして自分も嬉しいし、周りにもシェアできたらと思います。ということで今日の、メッセージはここまでにします。最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も、みんなと一緒にイエス様の言葉で、また慰めをもらい、力をもらい、平安をもらい、前に進んでいくその勇気と希望をもらうことができてありがとうございます。今日はトレーニングっていう話でした。トレーニングっていうのはやってる最中は本当にきついし、なんでこんなことしないけんのやか、これやってどうなるんやろうかとか思う時もあるかもしれませんけど、でも、イエス様の中にはちゃんと目的があって、それにはちゃんとゴールが見えていて、たとえ俺たちには分からなくても、作り主のイエス様が、そして救い主のイエス様が俺たちと一緒に歩きながら、そのゴールへと 俺たちを導いてくれることを今日知りました。本当に安心です。本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。その、ゴール、それは平和に満ちた義の実を結ぶことだ。ありました。俺たちどんな実がついているか、本当に、神様から、計画されている、そしてデザインしてもらっているこの義の実が結べるように俺たちをますます作り変えてください。そのために必要なトレーニングがあればどんどんさせてください。そしてイエス様がますます喜んでくれる、ますますイエス様が輝き出せる、そんな命になりたいですから、これからもますますイエス様ついて生かしてください。この新しく始まる明日からの1週間もみんなの上に祝福があふれますように心から願いを込めて、イエス様の力あるお名前で感謝を込めてこの祈りをお捧げします。アーメン。ありがとうございました。はい、じゃあ、今日もねグループに分けてそこでみんなでやり取りしましょう。